では次にですね、すごく飛んじゃって申し訳ないんですけれども、次に焼津にてっていうところに出てくる羽島娘の伝説っていうのをちょっとご覧いただきたいんですけれども、これは1899年発表のインゴストリーだったんですね。例の国日本って訳されてますけれども、そのゴストリーもなんか考えないといけないんですけれども、1899年に発表されたインゴストリージャパンの中に焼津にて、アット焼津っていうエッセイがあります。その焼津にての中で惚れたがために溺れ死の女っていうのが出てくるので、そこをちょっと一緒に見ていきたいんですけれども、このゴストリージャパンの書かれた1899年っていうのは、ラフカディオ・ハンはすでに東京帝国大学の先生をしている時ですよね。で、焼津に夏休みに海水浴に行くのを常としていた時期の話です。1904年には亡くなってますから、ちなみに1904年会談ですよね、会談が発表され、そして亡くなってます。なので、むしろもう5年前ですから晩年と言っていいのかもしれません。で、そういう時期に焼津にての中に書かれているのが、その下のご覧いただければと思います。これはですね、全部を訳しはしませんけれども、少し英語も見ながらいらしてください。ある日、焼津に海水浴に行っていてですね、ちょっと遅くなってしまったと。よく見たら音吉という例の役もが焼津でいつも下宿させてもらっていた魚売りの魚商です、ね、魚商って言わないか、魚屋ですか、魚屋の音吉さんと奥さんがですね、心配して迎えに来てくれたと。で、最初姿が見えたんですね、白い人影が見えて、で、声がいつもの聞き慣れた優しい声が聞こえてきたので、あ、音吉さんと奥さんだっていうことが分かったところですけれども、それでちょっと寒くなってきたねっていう話をしてですね、でもちょうどいいぐらいでしたよって言いながらですね、実は音吉の奥さんがですね、お盆の時に本当は外に出て泳ぐのは良くないっていうことを言い出すんですね。で、ハンはいろんなところで海水浴をしてるんですけれども、大概怒られてますよね。神様のいるところで泳いじゃいけないとか、お盆の時に泳いじゃいけないとかね、で、言われるんですね。で、自分はそんなに遠くまでは行ってないよっていうふうに反論するわけです。で、ちょっと灯籠が見たかっただけだっていうふうに言うとですね、奥さんが、また奥さんというか音吉の方がですね、たしなめるように、カッパでも溺れることがありますからねっていうふうに言います。で、このことについては本では注釈がついていて、カッパって言われてもなんだか英語圏の人にはわからないので、カッパの溺れ死にということわざがあると、カッパの川流れとか言われるやつだと思いますけれども、そういうこともあるので気をつけた方がいいですよって、また音吉が言うわけですね。で、日本人にとってはお盆過ぎたら泳がないというのはなんとなく常識なわけなんですけれども、そこを気にせず泳いでしまっていたところ、こういうふうに音吉夫妻にたしなめられたということになります。これ海辺の町ですから、なりも泳ぐような泳いで帰るような男もいるんですけれども、天気が悪くてもですね、しかし漁師というのはたくさん泳ぐものもいて、泳ぎの得意なものもいるけれども、それは緊急の時に命を救うために泳ぐんであって、普通はやっぱり泳がないんだっていうことを言っています。で、確かに海辺の町には漁師の中にはよく泳ぐものもいるということですね。それに子供でもよく泳ぐものももちろんいるんだけれども、それは自分たちの命を救うために、で、助からないといけないから泳ぐっていうのが普通であって、普通はですね、そんなふうには泳がないんだっていうことを言います。そこから先がちょっと本題なんですけど、ちょっとこの前に余談ですけれども、実はですね、このハンが水泳に仕切りと海水浴に行っていたこの19世紀末の日本では、実はそんなにすごく泳ぐ人っていうのはいなかったはずなんです。漁師がナンパしたりした時に命を救うために泳ぎはできないと困るとか、船乗り関係者が泳げたかもしれないけれども、レジャーで泳ぐ人っていうのはいなかったはずなんですね。で、まだまだ海水浴そのものが珍しいものであって、で、逆に言うと西洋式の海水浴というのが、日本に導入されてきたちょうどこの時代です。だから海水浴客もだんだん出てきましたけれども、最初ご存知ですか、東京で鎌倉とか葉山のところで海軍の保養所として海水浴が始まっていくのと、それから帝国大学とかで男子学生に一つの軍事訓練みたいな形で水泳が始まっていくんですね。なので実は海水浴というものもがっつり泳ぐものではなくって、海辺で日光浴をするのが普通だったはずなんですけれども、実はハンはがっつり泳いでいると。で、これは本当のことを言うとちゃんと調べるとおかしいぞと思っていろいろ調べているところなんですけども、余談ですが、当時焼津に海水浴でわざわざ1ヶ月も逗留している外国人なんてハンしかいなかったので、ハンが焼津ですごく有名になっているわけなんですけれども、 そうたしなめた2人がですね、右側の方に行きます。でというわけで船乗りとかの中にはあるいは小さな子供でも結構泳げるものもいるけれども、それは生き残るために泳ぐんであるといったところを奥さんがもう一つ付け加えました。 Or to make love って書いてありますよね。で make love っていう言葉なんですけれども、これ平井天一さんの翻訳では惚れた時さねって訳してるんですけれども、ね、惚れたという日本語はちょっとかっこよすぎませんか。英語の元々のハーの文章は make love って書いてあるんですね。でメイクラブっていうともう直接的にセックスをするという意味ですよね。だから元々の英語の原文と日本語の訳がちょっと離れていて、日本語の訳だけ読んでるとイメージが狂ってしまうっていうのは実はそういうところにもあって、それは惚れたって訳した方がかっこいいかもしれませんけど、平井天一さん長江花粉の弟子なので日本語の文章がすごくうまいんですけれども、しかし実はハーンはメイクラブと言っています。これ本当に漁師の奥さんが言ったことかどうかっていう疑問もありますよね。言った日本語が違うのか何だか分かりませんが、そしてライクザハシマガールと言っています。でハシマガールの説明が来るわけですね。でハシマガールって言われても誰か分からないので誰なのというふうに聞くと、漁師の娘ですよっていうふうに音吉が説明をしていきます。その後ちょっと線を引いておきましたが大事なシーンなのでちょっと見ておきましょうね。で彼女は網代というところに恋人がいて、でまあ、数里か離れているということですね。里離れていると、だから結構な距離離れているわけです。で夜になると彼のところに彼女は泳いでいったと。でまた朝になると泳いで戻っていったという伝説が残っているのだと。彼はですね彼女を迎えるために火を焚いて、待っていたと。だから彼女は真っ暗な海の中で、その火を目印にして、岸辺にたどり着いていたはずであるということ。しかしですね、ある暗い夜に、この書き方によると The light was neglected って書いてあるんですよね。なのでもしかして男が火を灯すのを忘れてしまったのかもしれない。あるいは Or blown out か、灯していたんだけれども消えてしまったのかもしれない。まあ、目印にする火がなかったので彼女は、泳ぎ着く先がわからなくなって溺れて死んでしまったということ。でこの話は伊豆では有名な話だって言ってるんですけれども、本当に有名なんでしょうか。なんかちょっといろんなこと調べたんですけれども、またこれも最近はこのねラフカリオハンのこの話があるから有名になってるんですけども、それより前までこれも遡れないんですよね、どうやら。で皆さんどう思われましたか。泳ぎの得意な娘がいて彼氏に会いに行くのに、数里もある。数里って言ったら1里4キロとして7里とか8里とかあるので20キロとか泳いで夜泳いで行って恋人に会ってメイクラブのために、それでまた朝泳いで戻るような女性がいた話ってどうなんでしょうね。ですごく疑問だったんですけれども、その下にハーンがこういうことを言っています。そうなのかっていうふうに言った後で、極東の国ではかわいそうなヒーローというのが泳ぐんだなって言っています。で、ヘーローって呼ぶんですけどね、これ。そしてこういう状況ではいわゆる西洋で、評価されているレアンドロスという人はどんな評価になるんだろうみたいなことを独り言で言っています。でここも焼津にてのエッセイ読まれた方あんまり何のことかよく分かんなかったんじゃないですか。実はこれ平井天一さんの役には役中がついているので、役中でヘーローとレアンドロスというギリシャ神話のことだっていうことが分かります。でちなみにハンがもともと書いた八重津家の英語の方には中なんかついていません。でなんで中がついてないかっていうと、英語圏の人はこれ読んだらすぐに分かることだからです。でこのヘロとレアンドロスの話というのは実はヨーロッパではすごく有名な話でして、さまざまな音楽とか美術とか文学に描かれているということが分かります。ちょっとここでですね映像をお見せしながら説明していきたいと思うんですけれども、ところでヘロとレアンドロスの話ってご存知ですし、ヘロっていうのが女性の名前です。でレアンドロスというのが男性の名前 でヘロというのはアフロディーテに使える巫女です。でアフロディーテというのは美の女神ですね。ヴィーナスっていうふうにローマ神話では言われる女神ですが、ギリシャ神話ではアフロディーテと呼びます。でこの美の女神のアフロディーテに使える巫女なんですね、ヘーローは。で、レスボス島に住んでいたというふうに言われています。まあ、このレスボス島の話もしだすとまた長いんですけど、そこは置いといて、で神に使える身ですから本来恋人なんか持っちゃいけないんです。 だからアフロディーテという人も、まあ、男性には見向きもしないはずの人のはずなんですけれども、その神に使える身の巫女にレアンドロスという男性が恋をしました。でレアンドロスはこのヘイローに会うために泳いで、このレスボス島に行っていたんですねっていうお話があるんです。ところがヘイローはそしてレアンドロスをこの恋はつまり秘密の恋なわけですよね。ヘイローが巫女ですから本来は男の人に心を動かしてはいけないのに恋仲になってしまいます。でレアンドロスが泳いでくるのをヘイローは松明を焚いて待っているわけなんですね。けれどもある夜、これいろいろな説があって伝説によってちょっとずつ違うんですけれども、ヘイローが明かりを灯し忘れたという説、嵐だったので、せっかく灯しておいた明かりが消えてしまったという説、いろんな説があるんですが、まあ明かりが消えてしまったのでレアンドロスが目当てを失ってしまって溺れて死んでしまったと。いうそういう伝説です。でこれギリシャ神話の中では単にそのうっかり明かりを灯し忘れたとか嵐で消えちゃったのでって言ってますけれども、しかしよく考えればギリシャ神話の ロジックの中では神罰なんですよね。神様が罰を当てていると。だから恋してはいけない巫女を誘惑した角で神罰が下ってレアンドロスが死んでしまったと、そういう話なわけです。神罰とは言わないですけれども、ギリシャ神話のロジックの中では、まあ、人間そのものが何かしてどうなったとかじゃなくて、やっぱりそれは神様がそういうふうにしたのだっていう話になっていくのでです。でちょっとスライドショーをご覧いただきたいんですけれども、ちょっと先ほど言ったようにですね、実はですねこのヘイローとレアンドロスのテーマ、実はこんなにたくさん絵に描かれています。まずこれがですね、フレデリック・レイトンっていう人のイギリスの画家ですけれども、この絵がですね、成立年代がいくら調べてもちょっと出てこなかったんだけど、1880年ぐらいの絵のはずです。で、ヘイローの最後の眺めっていうことで、まあ、ご覧いただければわかると思うんですけれども、まあ、心配そうな顔をしてレアンドロスがなかなか来ないので心配しているのか、あるいはもしかしたら目の前でレアンドロスが溺れているのを見えてしまっているのかよくわかんないですけれども、そういう絵ということになります。で次の絵ですけれども、これもベルナール・ピカールという人の絵で、ちょっと分かりにくいんですけど、今や泳いで渡ってレアンドロスが海を泳いでいるところですね、部分ですけどね。でちょっとどんどんいきます。実は古い時代でルーベンスがすで、に17世紀にこのヘイローとレアンドロスの絵を描いています。それからですね、これフランスの画家ですけれども、ドロルム、ピエール・クロード・フランソワ・ドロルムという人がやっぱり1814年にヘイローとレアンドロスという絵を描いていて、これは海を泳いで渡っているところではなくって、泳いできたレアンドロスがヘイローともうむつみ合っているというそういう絵ですね。それからこれウィリアム・エッティというイギリスの画家ですが、やっぱり1827年にヘイローとレアンドロスの絵を描いていて、これはどうでしょうね、レアンドロスなんか死体っぽいんでよくわかんないですけれども、泳いで渡ってきたレアンドロスをヘイローが抱いているというところでしょうか。それからなんと有名なウィリアム・ターナー、ターナーもですね1837年にヘイローとレアンドロスの絵を描いています。まあ、レアンドロスがちょっと分かりにくいんですけど、ヘイローが手に松明を持って明かりを持ってちょっと待っているっていうところはちょっと分かりやすいかなと思います。それからスウェーデンの画家でアッケ、グスタフ・アッケっていう人がいるんですけど、この人1884年にやっぱりレアンドロスがもう溺れてしまって後に岸辺に打ち出された時の絵っていうのを描いています。でもこの絵の構図ってなんか見覚えありますよね。でこの辺からちょっと気がついてきたんですけど、意外と絵画に水死体って多いですよね。あれ、そういえば水死体の絵って多いぞっていうことに気がつく。それからさらにこれバン・ジョーンズっていう、今日の絵はですねフランスの絵、スウェーデンの絵、イギリスの絵って書いてますけれども、今お気づきかと思うんですけど、ルーベンスだけ特別古いですが、ルーベンス以外の画家は19世紀の画家ばっかりだっていうことに気づかれましたか。実はルーベンスはね、後から考えるとルーベンスってねものすごいいろんなテーマで作品描いてるので、ちょっとルーベンスもう一回ちゃんと考えないといけないなと。なんかジャンヌ・ダルクとかもね、古い時代誰も描いてないのにルーベンスだけが描いてるんですよ。でルーベンス時々当たるんで不思議だなと思ってたんですけど、後の人はフランスかイギリスか、まあ、スウェーデン入ってますけれども、このバーン・ジョーンズとかもそうなんですけど、いわゆる19世紀の画家たちがたくさんヘイローの絵あるいはレアンドロスの絵を描いていると。でご覧いただいてちょっと分かったように、実はレアンドロスを中心に描いているこういう絵もあるんですけども、むしろヘイローだけ描いている絵っていうのが結構多い。 このターナーの絵もレアンドロス今一生懸命泳いでるんだけど、ヘイローが中心になっててここに明かりがついているし、それからこの絵ももうヘイローが滝をくべてるとこだけ描いてるっていうふうに、ヘイローの方だけが中心に描かれているものが非常に多くなってくるっていうことになります。まあ、これはどっちかっていうとレアンドロスが一生懸命来たのでヘイローの方がなんか積極的な感じがないでもないですけども、まあ、それルーベンスの方はむしろどっちもどっちなので焦点が定まらないというか、このまあレアンドロスもどうも歴史体になっている状態なんですけれども、その周りに精霊たちがいるのかなという絵になっていますが、女性の方にフォーカスが当たっているということが分かると思います。この人たち、まあ、今日そこまでは話しませんけど、イギリスのこの人たちのことラファエロ前派っていうのをご存知ですよね。でこのラファエロ前派の人たちがすごく好んで、テーマとして選んだ、題材であるということが分かります。プレラファエリートって言われる人たちですね。で偶然似てますよっていう意味で言ってないですからね。あの時代的にテハンはおそらくこういう影響を強く受けていたと思うので、単に神話を知っていただけじゃなくって、19世紀のこのハンが出てきてこういう作品を書くバックグラウンドにこういうものがおそらくあっただろうなっていう仮説でお話を言ってる、まあ、実際に作品見たと思います、おそらく今お話しているようなもの。それでですね、まあ、これニコラ・レニエの絵とかいうのも古いですけれども、16世紀の絵とかもあるんですけれども、音楽の上でもこんなにいろんなものに実はヘイローとレアンドロスの物語っていうのは使われています。有名なところではヘンデルとかシューマンとか、リストとかですね。19世紀になってからむしろよく使われているフランツ・リストとかが、バラード第2番の男女っていうのはもう明らかにレアンドロスが泳いでいる様子が音楽で表されていて、その後にヘイローのテーマが出てきて、激しい嵐のように厳しくなった後で最後はレアンドロスを追悼しているような歌になっていると言われています。で文学作品への反映なんですけれども、実は一番古いところではギリシャ神話に書かれているって言いましたけれども、紀元前47年から紀元後17年、オビディウスという人が出ています。ご存知ですよね。ギリシャ神話ってギリシャ神話っていう集大成があるわけじゃなくて、実はフランス語ではオビディウスですけれども、オビディウスというふうに日本語ではラテン語の読みのままで言いますけれども、この人が、変身物語っていうのを書いていますよね。メタモルフォーシスでフォーセスか。でそれがですねギリシャ神話の元になっている一つであって、さまざまなものに形が変わっていく話が出てくるわけなんですが、このオビディウスという人の書いた冥府の書簡というのがあります。でこの冥府の書簡って普通日本語では命の女って書いて冥府って書くんですけれども、冥府の書簡で、書簡の形をとっていて、つまり手紙を集めたものっていう体裁をとってるんですけれども、その実は本当の手紙ではなくって、それぞれの女性が主人公の物語になっている、まあ、手紙という形をとってますけどね、というのがありまして、実はこのオビディウスの冥府の書簡の中の、18、19書簡っていうのが、ヘイロとレアンドロスの文通の物語なんです。でヘイロとレアンドロスがお互いに恋慕っていて会いたいわっていう話をずっと書いているっていうところなんですね。だから実はこのヨーロッパ世界で、ヘイロとレアンドロスの神話がずっと知られていくようになったのはこのオビニウスの冥府の書簡が元ではないかと思われます。ギリシャ神話そのものが読まれたっていうよりもこのオビニウスがすごく読まれたのでそれでだろうというふうに思います。その後スペインとかルネサンスの詩人、イギリスとかでよく知られていくようになりまして、ウィリアム・シェイクスピアの中にも実は何度もレアとヘイローとレアンドロスの話というのが出てくるし、キーツとかもソネットに歌っているし、バイロンとかも歌っているし、ちょっと飛ばしましたけれどもシラーもバラーデの中でヘイローとレアンドロスというのを歌っているし、ドイツ語圏ですね。それからグリル・パルツァーという人も悲劇、ヒーローとレアンドロス、ヘイローとレアンドロスについての、戯曲を書いています。そしてウィキペディアで調べるとちゃんと小泉八雲は例の日本にいてって言ってここの焼津にての一節がちゃんと出てきます。その中でヒーローとレアンドレスについて語っているというのが出てきます。現代に至ってもまだこれを題材にして書いている人はいるんですよっていうのが後の方で出てくるわけなんですけれども、何を言いたいのかというとやっぱり小泉八雲が例の日本にいてって日本滞在記を書いていて焼津の思い出を書いているからこれ日本の話なんだよなってずっと思っちゃうんですけれども、もしかしたらこの泳いで渡った伝説自体が 藩の創作じゃないかと、まだ決定打がないので言えないんですけれどもね。でもなんか日本の伝説にしては偉い、どうなんでしょうね。もしかしてご存知の方がいたら教えていただきたいぐらいで、そんな力強い女性いますかねみたいな、何キロも泳いで毎晩渡ってるように、いくらなんでもすごすぎませんか。しかも伊豆だから海女さんとかでもないんですよね、多分ね。はじめ娘って出てくるだけだからよくわかんないんですけれどもね。でまあ、こういうヨーロッパの文脈の中に置き換えてみる、置き換えるっていうか本人自身がヘーロとレアンドロスって言ってるので、こういうヘーロとレアンドロスの文脈の中に置いてみるとしっくりくると、つまりここでハンが、まあ、ギリシャ神話を持ち出してるんで、ヨーロッパ人から見ればすぐ分かる話、それからこの恋人に会うために泳いでいったっていう話もレアンドロスの話これだけ有名ですから、あ、それの女バージョンが日本にはいるのかっていう話は、まあ、納得はするのかな。でも日本の女すごいなって多分思われたと思うんですけども、なんかすごい筋肉じゃないと泳げないですよね多分、毎晩何キロも泳ぐのかみたいな話ですよね。なので、まあ、何が言いたいのかというと、実はこの話ももしかして藩作ったんじゃないかなって私は思ってるんです。だから一応音吉夫婦が話した話って言ってるけど本当かなってちょっと思っています。